おはようございます。12月7日御言葉にご一緒に聞いてまいりましょう。最初にお祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、今日もこのアドベント第2週、私たちを招いてくださって、それぞれの場所であなたの御言葉に触れようとしております。どうぞ主よ、私たち一人一人に語りかけてくださいますように。12月の忙しい毎日を過ごしております。どうぞ憐れんでください。あなたのご降誕を本当に自分の私どもの心の中に迎える、さらに深く迎えるために、どうぞ静まってあなたのことを思う時をしよう。この時少しでも与えてくださいますようにお願いいたします。私どもの毎日の生活をどうぞ支えてください。それぞれの置かれた場所であなたを見上げて歩んでいけますように。心の弱さ、体の弱さを本当に感じる私たちです。どうか今あなたが置かれているそれぞれの場所が私どもに託されているそれぞれの場所だということを思いながら、あなたを見上げることでまたこの一週間新しく歩み始められますように導いてください。病にある方、またいろんな介護のことやいろんなことで本当に大変な状況にあるお一人お一人を支え守ってくださいますように、今の時を感謝しつつ、すべてのことあなたからあるということを思いながら、主よ、皆によって祈ります。アーメン。今ルカによる福音書をご一緒に読み進めております。7章の36節から、ある一人の女性がいきなりイエス様が食事のお席をついておられるときに、後ろから近づいて石膏の壺を持ってイエス様に振りかけた、そういう出来事です。で、これは実は形がいろいろ違うのですけれども、4つの福音書に全部記されている、4つとも書かれている出来事っていうのは実は珍しいんですね。ただですね、4つともその書き方とかいろんなところが違っているんですね。例えばマタイによる福音書は26章も本当に十字架にかかられる直前にこの出来事がベタニアという町で起こったんだと。名前はない一人の無名の女性が、しかもイエス様の頭に香油を振りかけておられる、いるんですね。そしてこれは葬り、お葬式の準備だと言っておられます。マルコによる福音書は14章で、これはほとんどマタイによる福音書と似ているんですけれども、やっぱり頭に香油を振りかけて、お葬式の準備をしています。ヨハネによる福音書は12章、やはり同じベタニアの町で、起こっているんですが、ただ、このは一人の無名の女性ではなくて、ラザロの兄姉妹ですね。蘇らせられるラザロの姉妹であるマリアが、イエス様に、香油を、しかも今回は頭ではなくて足なんですね。足に塗って、自分の髪の毛で拭って、ナルドの香油を注ぐっていうのが出てくるのがヨハネによる福音書なんです。このルカによる福音書は一番違うのはベタニアではない、ここに置かれていると、これは明らかにガリラヤのでの話になっています。で、名前も出てまいりません。マタイやマルコと同じように一人の女性ですね。ラザロの姉妹マリアではないんですね。家はファリサイ派のシモンというふうになっておりまして、一番また違う大きな違いは、葬りの備えではなくて、これは許しと愛の問題として、イエス様の言葉が ちゃんと記されているっていうところなんですね。まあなぜこんなに違っているんだろうか。インパクトと言いますか、この出来事、もう本当にみんながいる中でイエス様に足か、まあ頭かは違うんですけど、香油を振りかけるっていう出来事は、とってもこれは、インパクトがある。すごい衝撃を与える。だから4つの福音書もそれぞれ書いているんですね。だけどこんなに違っているってのはなぜかっていうと、なんでこんなことをこの女性がしたのか、やったのかっていうことがわからないからなんですよ。一番問題なのは、この女性が一言も発していないっていうことですね。つまり私はこんなことしたのはこれこういう理由ですよ。あるいはこのために私はこんなことしたんですよって、この女性が語れば、言っていれば、そのようにみんなしたんでしょうけれども、出来事だけはあって、だけどこれなぜこんな風なことが起こったんだということが、わからないもんですから、後から、これはこうなんだろう、ああなんだろうということになっちゃったということなんじゃないだろうか。で、おそらく、このルカによる福音書を記した、書いた、編集したルカさんという人も戸惑ったに違いないんですね。この出来事って一体どういう意味がなんだろう、何なんだろうかと。そしてルカさんがたどり着いたと言った方がいい一つの答えが、この出来事をここに置くっていうことの意味なんです。それはなぜここに、もっと十字架の備えとかそういうことでなくて、この場所に置いたのか。この理由というのはおそらくは8章の1節から3節との関係であろうと考えられています。もう一度読みましょうか。ルカによる福音書8章117ページ。1節から読みます。婦人たち奉仕する。1節。すぐその後イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。12人も一緒だった。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち、七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家霊、クザの妻、ヨハナ、それにスザンナ、その他多くの婦人たちも一緒であったと。で、彼女たちは、奉仕をしていたんだっていう、仕えていたんだっていうふうに、この後出てくるんです。で、一つ考えられることは、八章の一節、すぐその後っていう言い方があって、で、十二人のお弟子さんが一緒に伝道し始めたんだと、そこに悪霊を追い出しておられた病気を癒した何人かの婦人たちも付き従っていたんだよって、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリアなんです。その最初に来ている女性、七つの悪霊を追い出していただいたマグダラのマリアが最初に名前として挙げられているということは、はっきりとは書いてないんです。ルカによる福音書も、これ名前がわかんない女性だっていうことは認めてるわけです。認めてるんだけど、八章でそのイエス様、ガリラヤの時からイエス様に付き従っていた女性の中にマグダラのマリアがいるんだと。で、マリアさんは、実は、もともと、この、香油を足に塗った、そういう、つまり七つの悪霊を追い出したもの、ことへの感謝として、このことをしたんじゃないかと、そう、はっきりとは書いてないんですけれども、直前にこの出来事があって、そして、発祥に名前が、最初にマグダラのマリアが名前がある、すぐその後、というのは、いかにもマグダラのマリアがこの女性だったんだということを言っているかのようなんですね。はっきりは書いていません。あるいは百歩譲って、この女性がマグダラのマリアではないとしたとしてもですね、少なくともなぜここにこの女性の話が置かれているのかというならば、八章のその当時からイエス様の周りの弟子たちの中に女性たちもいて、そして付き従って奉仕してたんだよって。それは、ある意味で当時のユダヤ教においては特別なことであったわけですよね。当時は男性しか、その礼拝とかに出られないような状況があったわけですから。それなのに、女性たちがこうして、 ガリレー、まあ、この後も使徒言行録では教会はやっぱり女性も一緒に礼拝するようになっていく、それはユダヤ教と大きく変わるところなんだということは前にも紹介しましたが、そうなっていく。その、もともとイエス様がですね、そういうふうに女性が、教会や礼拝をとっても大切に奉仕をしていく、そのことになったのは、このイエス様ご自身が、この足に香油を塗ってくれた女性のような人たちを出会い、そしてそういう人たちを、こう、のけものにしたり、するような状況の中で、イエス様はちゃんと受け入れて、受け止められて、しかも本当に褒められて、行かれた。そういうことがあるから、女性たちも、その弟子たちの仲間に入っていったんだっていうことなんですよね。そのことを言っているその橋渡しと申しますか。そのためにここに置かれているんじゃないか。で、実はこの8章っていうのはこの後少し読んでいきますと、その最後のところにはヤイロの娘とイエスの服に触れる女性、女の人のことが書かれてあります。あの長血の女ですよね。それからヤイロの娘が癒されていくって、こういう女性たちがイエス様のそばにいて、そして癒されていったんだよっていうことをやっぱりここに書いていることがとっても意味があった、大事なことだったんじゃないか。だからここの場所にわざわざルカは置いたんではないかと、そう考えることができるんですよね。いかがでしょうか。まあこれも一つの想定台しかないのかもしれませんが、ここの場所に女性たちの名前が記されていて、その前にこの罪の深い女性と言われる人がイエス様から本当に評価され受けて、いるっていうことは、本当このつながりは結構あるんじゃないかなと思います。で、今日はそのイエス様がその女性の行為をとても評価された言葉というのを読んで参りたいと思うんですけど、まず46節からもう一度読ませていただきたいと思います。ルカによる福音書第7章46節から読みますね。これはシモンへの言葉なんですけど、あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。これが、この女性の行為をとっても評価してらっしゃるんですね。この人は多くの罪を許してから、こんなにね、愛を大きく示してくれている人々がね、周りの人たちが縁に思っているかもしれないし、どんなことを思うかもしれないけれども、こうして感謝の思いを表してくれていると。この人は多くの罪許された、奇跡を与えられた、癒しを与えられた、悪霊を追い出してもらえたんだって。その感謝なんだ。それに対して、シモン、あなたは、その感謝、本当に許されている、という思いが少ないよねっていうことなんですね。だから、これはまだシモンへの言葉なんです。そしてこの女性の姿を通してシモンを導こう。本当に罪許された者の姿について教えようとしてらっしゃる言葉なんですね。だから、前回も申しましたが、44節で、そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。この人を見よという言葉なんですが、これは前にも申しましたように、この人からを見て、そして学べっていう意味があるんだっていうことを申しましたね。それはイエス様はこれを見ろ、あれを見なさいとか、私を見ろとかって言った場合の見ろっていうのは、見て学べっていう意味なんだっていうことを申しました。例えば有名なのは野の花を見ようですよね。ソロモンより着飾っていないじゃないか。いや、空の鳥を見よと。今日はね、神様はちゃんと、養ってくださるじゃないかっていう。あれは、見よっておっしゃるのは、それを見て学べっていうことです。ただ、 あの、この人を見ようっていうのは、はい、見た。その、あの、見て、ぼーっと見てですね、見ました。でのはダメなんですよ。見て、学べっていうことが大事。野の花を見ようって言ったら、野の花から学べなんです。ですから、この人を見ようっていうことは、この人から学べっていうことなんです。このファリサイ派のシモンっていうのは、この女性のことをバカにしてたわけですよね。罪深い女性だって。何なんだってね。それをこんなさせたままにしておくイエス様も、何なんだっていうふうに、心の中で思ってたって言うんですよ。で、自分はじゃあ、まともな人間だと思ってたのかもしれません。それに対してイエス様が、そうじゃないよって。あなたはこの女性を見るべきだ。この女性を見て、この女性から学ぶべきだ。それは謙遜にあなたは学ばなきゃダメだよって言うんです。ここには、この世には本当に許されたという感謝の大きさ、そういうものがあるんだって言うんです。あなたはそれがないよねっていうふうに言われていかれる、教えていかれる言葉なんです。で、それが47節。そして48節に、初めて、今まではシモンへの言葉なんですけど、48節に初めて、その今度はイエス様がその女性に対して語った言葉なんです。初めてイエス様が女性に語りかけた言葉が48節です。読みます。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われたんなんです。あなたの罪は許された。ただ実はですね、このイエス様の言葉どうでしょうか。直前の47節と実は合ってないんじゃないかと。あるいは皆様今日読んでそう思われた方がおられたらすごいなと私は思います。つまり47節では、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。もう多くの罪を許されたじゃないか、それ許された感謝として私に対して愛を示してくれたんだって言ってらっしゃるわけでありまして、もう許されているっていうわけですよね。まあ、足に、あの、本当に足にあの、こだわりを、が特にそうですよね。あの、私のようなところまで来てくださったんだっていう思いが、あの、足にこだわりがあるんだっていうところでした。私のところまで足を運んでくださった、その思いを足に、こう、涙を塗りつくって、そして、香油を塗る。ありがとうございます。それは、自分が、まああの、マグダラのマリアだとするならば、七つの悪霊を追い出してもらった。あるいはそうじゃなくても、いろんなことで救いを与えてもらったことへの感謝。で、これはもう、彼女は許されているっていうことをイエス様を認めておられるのに、なのにまた再び48節で、そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたというふうに言われなければならないのか、あるいは言われたのかっていうんです。ここでは、これではあたかも今イエス様との女性とのイエス様がその女性の罪を許されたかのような言葉ですよね。もう許されているんじゃないか。確かにね、この原文のギリシャ語を見ますと、ギリシャ語はですね、アフェオンタイスーハイハマルティアイっていう言葉ですね。アフェオンタイというのはアフィエミ、許すですね。スーあなたのハイハマルティアンというのは罪という言葉の複数形なんで、あなたの罪を許すアフィエミーの、これは動詞の受け身の完了形です。もう許されていると訳してもいいし、今許されたんだというふうにも訳せる、まあ、両方にも訳せる、まあ、すでに完了していますから許されているんだというふうに、まあ、訳して良い言葉ですから、もう許されている、許したっていうふうにも訳せる言葉、なかなかちょっと微妙なニュアンスはあるんですけれども、大事なことは、ここでもう一度イエス様がやっぱりこれ確認してらっしゃるっていうか、宣言しておられる言葉だと。もう許されたんだよ。許されているんだよ。私は許したよっていう、そういう言葉なんですよね。これは、宣言、つまり一つの意味は、女性に対する励まし、大丈夫。あなたの罪は私が許したからねっていう。保証してらっしゃるわ。あなたは許されているっていうことを、ここでもう一度確認してらっしゃると言ってもいいと思います。女性が、この、思いとすれば、これ女性側の立場にすれば、私、例えば悪霊を追い出してもらった。何か病を許してもらった。癒してもらった。 あるいは本当にこうイエス様の言葉を聞いて罪許されたっていう思いがね、溢れて感謝でその溢れて足にこう香油で塗ってしまったっていうことなんですよね。で、それは多分まあ周りの人から見れば白い目で見られたんじゃないか、何をするんだって、そういうことがあったんじゃないかと思いますよね。で、シモンもね、罪深い女だっていうふうに言ってるわけだけれども、それに対してイエス様は大丈夫だよと、心配しなくていいよ、あなたの罪は私が許したから、人がどう言おうが、周りの人がなんとそれを評価したり、おかしいとか変だとかって何やってんだというふうに言ったとしても、私があなたの罪を許したからっていう、まさにそうですね、太鼓判を押すような言葉だと言えますよね。だから励ましなんです。大丈夫だよと、私がもう許したから、許すからっていう言葉なんですね。だから同時にですね、この二つ目の意味としては、この女性に語る言葉だけでなくて、その時の周りにいる人たちに対しても、私がこの人の罪を許すんだからっていうふうにね、周りの人がどう見ようとも、私がこの人の罪を許すっていうふうに宣言された、そうおっしゃった。これは周りの人たちに対する言葉も含まれていたんではないか。だからこの後の49節ですね、同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。今度は女性からへの興味から、イエス様ってすごいね、これ罪、こうはっきりこの人の女性の罪を許せるってすごいよねって、何なんだというふうにね、疑問を持った人もいたっていうことなんです。そしてその上でイエス様がさらにこの女性にかけられた言葉が最後の50節の言葉です。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさいと言われた。とってもいい言葉、有名な言葉ですよね。あなたの信仰があなたを救った。これも原文でちょっと少し申しますと、ヘーピスティス。信仰の、漢詩がついていますね。ヘーピスティススーです。あなたの信仰が主語です。ヘーピスティススー。あなたの信仰が、世相権。世相権というのは、創造、救うという言葉の、これも完了形なんですけど、世相権スーなんです。あなたを救った。救ったっていう。完了したっていう、そういう言葉なんです。ヘーピスティス、世相権数、聖ですね。あなたを救った。あなたの信仰があなたを救ったんだ。これは、もちろんね、イエス様がやっぱり救ってらっしゃるんですよ。もちろん、イエス様が癒しを与えたんだろうし、悪霊を追い出されたんだろうし、この女性の病とか、そういうものを救われたし、罪を許されたのはまさにイエス様がの力であります。だけど、そんなことは分かってるんで。分かった上でイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったっていうのはどういう意味かっていうと、あなたが頑張ったからだよっていうことでしょ。君の力だよって言うんですよ。これはいいですよね。もう一つ言うならば、あなたには信仰があるっていうことを保証してらっしゃるんですよ。あなたは信仰がある、君は信仰を持ってるって、その持ってた信仰が自分を救ったんだ、そういう言葉だから、本当に励まし支えてらっしゃって、評価して、だから自信持って生きてきなさいよっていう言葉なんです。私が救ってやってんだからみたいなことは絶対おっしゃらないで、あなたの信仰があなたを救ったんだ、それは神イエス・キリストの力なんだけど、あなたも頑張ったよねっていうね、そういう言葉、これは本当にすごい言葉だなんだなと思います。そしてその相手のことをイエス様が本当にみんなに白い目で見られているこの女性に対してね、あなたは信仰がある、あなたの信仰があなたを支え救ったんだって。そして次に、安心していきなさい。これも原文の言葉で言うと、ポレウオオエイスエイレーネです。ポレウオというのは、行く、 行きなさいっていう命令形ですね。それからエイスっていうのは何々の中をっていうことエイス、インと言ってもいいかもしれない。英語で言えば。で、エイレーネっていうのは平和ですね。平和のエイス、中を行けっていう言葉です。歩いて行きなさいって。このエイレーネっていうのは、この世の中の平和も入ってますけど、何よりこれは神様との平和ですね。だから、罪許されたあなたは、神様との平和を得たんだから、安心して、その神様の平和の中を生きていけ。これからも神様との平和、和解の中を生きていき、もう大丈夫だよ。もう何よりの励まし、イエス様からこう言われたら、もう私なんか泣いちゃうな、というふうに思いますが、皆様はどうでしょうか。以上のこの出来事から、私は特に二つのことを学ばされたと思います。一つは、罪の許しということですよね。罪の許しの、やっぱり宣言っていうか、罪の許しっていうのは、イエス様に言ってもらう。これが何より大事だ。これはイエス様しか罪を許せることができない。罪を許すんですよ。この女性は、やっぱりイエス様によって病気が治ったのか悪霊がもらった、いや癒しなのかわかりませんけれども、その悪霊を追い出してもらった、救いを与えられたという体験、経験はしていて、そして自分のそういう問題性や癒されてね、清められた。で、罪も許されたに違いない。そう思ってたに違いないんですよ。自分もそう、ああ、罪許されたんだって。イエス様に本当に許してもらったんだ。癒されたんだって。で、きっと感じてた。だから、こうやって確信を持ってイエス様のところに来たわけなんですけれども、それを改めてイエス様が、お前の罪は許された。あなたの罪は許された。あなたの信仰があなたを救ったっていうふうに言ってもらって、初めて確信を持てるわけです。あ、私の信仰はこれでいいんだ。あるいは私は本当に罪を許されたものとしてこれから生きていくんだ。神様との平和の中を生きていけるんだっていうのは、前を向いてね、人が何と言おうとも、周りの人がどう見ようとも、私は、神様との平和の中をこれから生きていけるっていう。顔を上げて生きていける。安心して生きなさいって。やはりイエス様から言ってくださるっていうことが、もう何よりですね。イエス様が、あえてこうおっしゃったのは、やっぱり、確信を与えるためでしょう。大丈夫だよって、励ましを与えて、あなたは許されているって。それ信じていいんだっていう言葉。そして神様との平和を得てるから、その平和の中をこれから歩いていけよっておっしゃっておられる。ここがやっぱり大事なんだと思うんですよね。だからイエス様、改めて、もう一度おっしゃったんじゃないかなと思います。で、同じことでもう一つ、実は宗教改革者のマルチン・ルターが、この一人の罪ある名前のない女性の姿こそ、教会そのものであるということを言っていますね。これはなかなか深い言葉だなと思います。この女性っていうのは教会だって言うんです。教会っていうのは建物のことを言ってるんじゃなくて、ルターがそういう場合は、教会の信仰者たちの集まりだ。つまり信仰者一人一人が、この女性の一人だって言うんです。教会は、まさに礼拝をするんだと。礼拝をするっていうことは、ここでイエス、集まってイエス様から、お前の罪は許された。お前の罪は許したからね。と。だから、神様との平和の中を行けと。生きよと。そう、呼びかける。それを保証するのが、この教会であり礼拝なんだ。そう。だから歩いていく。この女性の姿は、教会の私たちの姿だって言うんですよね。そのような言葉に背中を押されて出ていくんだ。で、今日は、旧約聖書の言葉としては、詩詩記の18章の5節から6節を読ませていただきました。なぜ、詩詩記の18章の5節から6節読むかと申しますと、これは実はですね、こういう言葉です。安心して行きなさい。主はあなたの辿る旅路を見守っておられるって。 安心していきなさい。この言葉、安心していきなさいと同じ。これを、旧約聖書で語っているのは、これは祭司なんですね。祭司。祭司の務めなんです。安心していきなさい。主はあなたの辿る旅路を守っておられる。だから大丈夫だよ。これが、まさに祭司の務め。そしてイエス様がここで安心していきなさい。あなたの信仰があなたを救った。これは大祭司イエス様なんですね。誠の大祭司としてのイエス様が、これ祭司の務めを、この罪をまあ許されたよって。安心して生きていっていいんだよって。これが礼拝で私たちが与えられる言葉だって言うんです。イエス様から。そしてそれを一番よく表せるのが、礼拝の最後のあの祝祷なんですね。あの祝祷の言葉は祝福、いや祭司の務め、牧師があそこでなぜ牧師として牧師じゃなければ祝祷ができないかって言ってる、イエス様が大祭司であり、その任命を受けた者が祭司として、あなた方の罪が今日は許されたから。今から出て行きなさい。安心してこっから出て行っていいんだよって。神様の平和の中をね、生きていきなさいって。そう言えるのが祝祷なんです。それぞれの持ち場へと帰って行っていいって。その祝福の中でこれから生きていきなさいって。あれが祝祷の本来の意味なんですね。そのことを教えられる箇所でございました。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日も一人の名もなき女性の姿を通して私たちの歩みとまた重ね合わせられたことを心より感謝いたします。どうぞ今私たちに罪の許しを語りかけてください。そして我々が罪を告白し、そしてあなたから許しを得て、また一週間を歩み始めるものとしてくださいますように、そのあなたがこの世界に来てくださったことを本当に感謝するアドベントです。どうぞ心の中へとあなたをお迎えすることができますように。皆によって祈ります。アーメン。